こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、ゴールデンウィークのクルーズ旅とうとうこちらで最終回となりました。長い間お付き合いくださってありがとうございます。最終回の今日はクルーズのね、最終日の様子とそれと総まとめということでお話をしたいと思います。5月4日ですね。最終回はクルーズの旅の最終回は5月4日となりました。この日は結構もう日本の沿岸を走って船はねいたので、朝何時頃だったかな、もう結構早い午前中には私たちのよく知る東京湾の方にね入っていきました。 Google のねマップで今どこら辺を走ってるっていうのが見えるので、これは電波がなくてもねある程度見えたりするものなんですけれども、あれは南房総だとか、あれは三浦半島とかね、そういうのを船の上から見ることができました。5月4日最終日も非常に朝から良い天気で、とてもねデッキに出ていて気持ちが良かったです。東京湾に入っていくと海が賑やかになるんですよね。地図で見ていただくと分かると思うんですけれども、東京湾というのはすごく湾が深いというか長く続いている。東京や横浜というのはかなり湾のね奥の方にあるんだなというのが今回の旅でもすごく分かります。そして東京湾に入ると賑やかというのは、東京湾に入ってくるとやはり外海ではないので波もねかなり穏やかに、風も穏やかに外海よりはねなっていきますので、非常にですね何て言うんですかね、船が多くなります。まずそして、左右の陸地に見えてくる建物がとても多くなってくるんですね。これはですねいろんな日本の沿岸を走ってきてもやっぱり東京に近くなってくるなというのが分かるぐらい船の数、そして建物の数、人工物の数ですねが多くなっていきました。横浜を過ぎた立山あたりかな、南房総を過ぎたあたりからは、天気も良かった。そして、5月4日もうゴールデンウィークをね真っ只中ということで、クルーズ船や観光船、そして、なんていうんですかね、ジェットスキーみたいなマリンスポーツの船もたくさん見かけました。皆さんね、東京湾での海のレジャーを楽しんでいる様子がよく見られましたよ。そして東京に近づく、そしてですね、私たちは、横浜ベイブリッジがね象徴的なんですけれども、20数年前に私が旅した時もそうだったんですけども、今回は東京出港だったので横浜港を横切って東京にも行くという形なんですよね。 あそこで降りられたらとても帰るのが楽なんだけどなと思いながらね、ベイブリッジそして横浜港を横目で眺めつつ東京湾に向かいました。東京の、国際ターミナルに着いたのは、着岸予定時刻のよりも3、40分、1時間ぐらい前だったかな。ただ船のね時間ってそこの、港に泊まっていていい時間っていうのは決まってるんですね。そして時間で、その停泊料金っていうのが変わってきますので、早く着いてしまっても、着岸することができなかったりします。なので少し海の上でこう待機をするようなね状態になったりすることもあります。はい、でね、こちらのじゃあ船内の方はどうだったかというとですね、船内は、朝10時ですね。朝10時にはもう船室、自分の客室、キャビンというんですけれども、キャビンを出てくださいという指示がされていました。これは、清掃係の方々たちが清掃に入るためです。なので10時には全てを片付けて荷物を持って部屋の外にいなければいけないんですよね。そのために5月3日の24時までに、大きな荷物はクルーに預けておいてもらって、そしてクルーが船の外に 先に運び出すというシステムになっていました。これは非常に何て言うんですかね、論理的なというか、非常に下船がねスムーズにいくためのシステムだなというふうに感じています。そして、私たちも大きなトランクと小さなスーツケース2つ持って行っていたんですけれども、大きなスーツケースは夜のうちにもう出して、部屋の外に出して、そしてクルーの人に持って行ってもらっていました。この持っていたスーツケース、外に出したスーツケースはどうなるのかというと、クルーの方々が下船の時に一番最初に、人間よりもね先にターミナルに出して置いてくれる。そしてターミナルの何ですかね、飛行機でいう手荷物じゃない方の飛行機の中に預けて、ターンテーブルに乗って出てくるみたいな、あんなシステムになってるんですね。もちろんターンテーブルではなくて、一列に荷物が待っているという感じなんですけどね。そして10時に私たちは部屋を出て、じゃあ部屋を出て下船の時刻っていうのが、私たちが提示された時刻が午後の2時35分なんですけど、じゃあその時間までどうしてるのかというと、これは船内の公共スペース、そこで待っているようにというお達しがありました。はい、これですね、結構大変でした。はい、皆さんご想像の通りだと思うんですけどね。というのも、じゃあ船内の、言っても手荷物はあるわけですよね。手荷物があって、部屋にはいられず、じゃあどうしたらいいのかっていうとね、みんなその辺でうろうろしてるんですよね。船内イベントっていうのも多少はあったんですけれども、やっぱりもう最終日ということで数は少なくなっていました。子供たちはね、特にね、退屈していたんじゃないかなというふうに思います。何もすることがない。ということでね、うん。で、最終日と、その前の日はとても天気が良かったので、まさに船内に3カ所あるプール日和だと思うんですけれども、私たちはもう最終日ね、使わないだろうということで、早めに水着は閉まってしまっていたんですけど、結構1時ぐらいまで泳いでるお子さんたちいましたね。うん。あの子たちは、塩水のままお家に帰るのかしらと思ったんですけど、まあまあそれよりはね、退屈して泣き出したりとか、だだこねたりとかするよりは、プールでねギリギリまで泳いでいた方が楽しいだろうというね、親御さんのきっと配慮なんでしょう。うちの子供たちは、まあ卓球をしたり、持ってきたカードゲームをしたり、まあなんとかなんとか過ごしていました。そして着岸が1時30分だったんですけれども、そこから、部屋ごと、それから各、部屋ですね、部屋ごとに前日にですね、タグが渡されてました。色分けされたタグが渡されているんですけど、そのタグによって集合場所と集合時間が違うんですね。1時30分に着岸して、一番早い人たち、スイートルームの人たちは1時45分に集合してそのまま降りる。確か黒のタグだったと思います。で、我々はブルーのタグで、集合時間、下船時刻は14時35分。だいたい着岸から1時間後という形でした。そんな感じでタグの色と集合場所、そして集合時間がタグの色分けされている。これもとてもスムーズな下船方法だなと思いました。なんて言ったらね、3000人ぐらいが一気におりますので、時間分けしておかないと大変なことになりますよね。そして、集合場所に集合してから下船するまでの時間というのは、30分から1時間程度かかりますよというふうに言われていたんですが、意外とスムーズで、私たちは3時前にはもう、下船をして東京国際ターミナルの方に移動することができていたと思います。海の上っていうのはね、やっぱり遮るものがないので、とってもデッキに出てるとね、日差しは暑いんですが、こう日陰にいると比較的風は冷たくて涼しいぐらいだったんですよね。なんですけど、やっぱり一歩こう東京の、ね、地を踏みますと暑いわ、こんなに暑かったんだというふうに思うぐらいでした。そしてここからまたですね、両親と子供2人、私の子供2人、そして弟夫婦の3人は車に乗って 実宅の方に戻りまして、私と旦那だけ電車に乗って帰りました。ね、旦那と2人になったので、ちょっとコーヒーでも飲んでいこうかということで、ターミナルから駅に移動して、駅の近くのカフェでソフトクリームとコーヒーをちょっとね、楽しんでからお家に帰りました。あ、ちなみにお昼ご飯はどうしたのということを気にされた方がいるかいないかはわからないんですけど、はい、気になった方のためにね、お伝えしておきます。実はですね、とってもありがたいことにですね、このゴールデンウィークのね、クルーズ旅行のお話を始めてから、まあまあ見事にフォロワーさんが減ってるんですよね。はい。それはしょうがないですよね。犬の先生って言ってるのに全然犬の話しないやんけこいつというのはね、まあいつものことなんですけれども、まあはい、そんなものだろうなと思っていたんですが、実はありがたいことにレターをいただきまして、今度ねこうクルーズに出る予定がありますので参考になりますというありがたいお話をいただきましたので、私はその方のためにはい、配信をしておりますよ。はい、聞いてくださると嬉しいな。はい。で、1時30分にね、こう、着眼するのに、お昼ご飯はどうするんだって思った方いらっしゃるかもしれません。はい。実はですね、午後1時までビュッフェレストランが開いていました。これはとてもありがたいですよね。はい。なので、11時ぐらいから、このランチレストランが開くんですが、それから1時ぐらいまでずっと開いてますので、ね、ま、小腹を満たして、こう下船して東京何かご飯を食べて帰るというのでもいいですし、ね、がっつり食べて、もうそのまますぐにお家に帰るという形でもいいと思います。はい、私たちは普通にお昼ご飯を食べました。ただ最後のビュッフェということで、ちょっとねメニュー的にはなんかこう気が抜けてるねってみんなで言ってたんですけど、はい、ね、あんまり期待はしない方がいいかもしれませんね。軽食に留めておくというのでもいいと思います。ちょっとだけ小腹にね満たしておいて、外に出てからこうなんだろう、お台場のフードコートでたこ焼き食べるとかね、そういうのでもいいと思いますよ。はい、まあお台場じゃないかもしれないですけどね、発着がね。はい、そんな感じで私たちの旅は、はい、6泊7日幕を閉じました。まずは家族9人ね、全員が大きな事故や怪我、発熱などなく無事にお家に帰れたのがとても良かったなと思いますけれどですね、帰ってからね、みんな共通して言えることはとっても疲れが出ちゃったんですよね。もうなんか何もやる気がなくなってしまうというか、まさにねこう夢のような時間が終わってしまったので、もうそれもあってですね、とっと疲れが出た状態でした。さらにですね、お通い、みんなこれが結構ひどくありました。私もですけれどもね、お通いというのは、船にずっと揺られていると陸地にね立った時にもなんとなく船の中にいるように自分が揺れているような感じがするというものです。これね、子供もなるんだなって思ったのが、娘がですねなんかゆらゆらしてるって言うんですね。歩いたりこう動いたり喋ったり何かに夢中になっている時は気がつくことが少ないんですけれども、座ったり横になったりこう立ってね立ち止まったりする時にこのお通い非常に感じます。これがね結構なんとなく気持ちが悪い感覚なんですよね。で、娘もそれを言っていました。5歳の娘も、はい、なんか揺れてるというふうにね、ちょっと変な感じがするというふうに言っていました。やっと、今これを撮っているのが5月の6日になるんですが、やっとですね、お通いが抜けてきたなという感じです。ひどい時はやっぱり小さな文字を読む読書がなかなかしづらいという感じでした。たかがね1週間でこんなにお通いになってしまうのはちょっと不思議だなと思ったんですけれども、3ヶ月ね乗っていた時はどうだったかなというふうに思いました。余談ですけれども、私たちはね横浜から東京ということで、こちらの船の乗り場まではどのようにして来たのかというと、大きなステップワゴンというんですかね、ワゴンタイプの軽バンっていうのかな、軽バンで、大人4人と子供3人、そして荷物を乗って近くの ターミナルの近くのね、駐車場に1日いくらで何日まで停められますよという駐車場があるので、そこに車を1週間置いておきました。私と旦那は乗り切れなかったので電車で行ったんですけれども、まあ大体1時間ぐらいあればドアトゥー船という感じで着くことができる距離でした。ただ船に乗る方の中にはもっと遠方からねいらっしゃっている方もおりますので、そういった方々や今回の船旅では結構船内でも車椅子や杖をつかれている方結構いらっしゃったんですよね。そういった方はやはり1週間分の荷物と車椅子だったり杖を持ちながらそれを運んでいくっていうのはなかなか厳しいものがご家族がいらっしゃったとしてもあるということで、船内への宅配サービスを使われていたようです。こちらは旅行会社から旅行の案内が来た時にはもう自宅から船へ荷物を送ることが事前にねできますよという案内がありました。さらに船内から自宅へ配送をしておくというサービスもありました。それらはもちろん有料になりますし、地域によってその配送料というのは変わるんですけれども、例えばね、東京に発着なので東京観光もついでにしていきたいよという方ですとか、もちろんお体の不自由な方ですとか、そういった方々、もしくはたくさんね何人か小さいお子さんがいらっしゃるというようなね方々の場合は、こういった船への配送サービス、船からの配送サービスを使われるとより手軽に船旅が楽しめるんじゃないかなというふうに思いました。まあ我々はケチってもちろん自力でね運んだりしてましたけどね。はい、ということで、今回で船旅の様子日記の方は一旦終了にさせていただきます。そして次回は総括編ということで総まとめ編ですね。この3世代の9人のね家族旅行、ゴールデンウィーク家族クルーズ旅行の中で良かったこと、そしてこれはちょっとなと思ったこと、それぞれ3つずつ、そしてもしね今後船旅をしてみたいなという方へのクルーズ旅行ねしてみたいよという方への注意点をお知らせしていこうと思います。それでは今回もここまで聞いてくださった方、最後までありがとうございました。